凍結智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、有形文化財近代の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
おはようございます。3連休最初の土曜日、いかがお過ごしでしょうか。月曜日は海の日なんですね。これからいろいろなところに行きたい。さあそんな時には三重県があるじゃないか。そう、その三重の魅力をお伝えする凍結智秀の Go To 電子地ステーション。ここからも三重県の魅力を存分にお伝えしていきますので、お付き合いください。この番組は東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信します。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。凍結智秀の Go To
電子地ステーション。
今月は四日市萬古焼の魅力について、水月桃園清水水月さん、絵師の清水岸雄さんにお話をお聞きしています。今回はですね、まさしく萬古府駅ということで、伝統文化継承の舞台裏を少しプライベートの部分も突っ込んでお話をできたらなというふうに思っております。まず水月さん、萬古焼サッカーとしての生き方、この生き方を決めたのはいつぐらいの頃だったんですか？
そうですね、ちょうど2代目が球巣を作っておりましてね、はい、私3代目になるんですけども、2代目がやってる時代はその職人の世界で本当に地味だったんですよね。そして職人である以上、その給料といいますか、手取りも非常にこう少なくて、何のこう魅力も我々子供の時に感じなかったというね、そんな時代を過ごしてきまして、そして3代目って形なんですけども、高校の時代にね、ちょっとやっぱり私もろくろで遊びまして、でろくろでね作った作品をまあ三重県の検定に出したんですよね、学生の頃ね。だそれはまあ入選というね評価いただいて、あ、これ面白いなっていうのが、あ、焼き物の面白みを感じたのが初めてなんですよね。ですからちょっとやれば、お、すぐに見る人は見てくれるんだというね、非常にこう身近に感じれたというね、その面白みが今あるというのかな、それが私の原点ですね。で、まあ、それからいろんな公募展も出品してきました、まあ、初めは日展から始めまして、で、まあ、しばらくしてからやはり伝統工芸に変わろうってことね、で日本伝統工芸展に長いこと出品しておりますし、まあ、その間ね、まあ、四日市の文化功労賞ももらったり、県で文化大賞っていうのをいただいたり、まあ、東海テレビの文化賞もいただきました。まあ、そんなんで非常に周りでこう評価していただくようになりましてね、本当に今考えてみると本当に良かったな、この仕事を継いでなっていう思いでおります。
この水月さんの作品へのモチベーションっていうのはどういった部分にあるんですか？
はい、一番私は大事なのはやはり現代に即したものを作るっていうのは原点にありますね。ですから今の時代にあったもの、当然伝承は大事なんですよね。伝承があってそこに我々は伝統かなと思うんですけども、伝統というのはやはりその時代に即したものを作らないとこちら向いていただけませんのでね、それをやっぱり自分のモチベーションというか自分の今の大事なポイントだと思っております。
岸尾さんが、水月さんと出会われたのはいつぐらいの頃の出会いだったんですか？
それ振り返りますとね、48年前やろ、陶芸全然関係なかったんですよ。
そうなんですか？
はい、お互いにねお茶をちょっとやってたんですね。その時に帰りにちょっと喫茶店寄ったら、今のこの水月さんが友人とお茶を飲みに、私も友人とお茶を飲みに行って、そこでほっとあったのが、これがご縁。 別にその時に何ってインパクトもお互いに、あったのかどうか、まさか陶芸家のところにお嫁に来るとは思わなかったですが、これがご縁で結婚することになりましたね。それでやっぱり大好きになってきました。この仕事が、おじいさんの姿なんて最高でしたから、そこから生まれてくるもの、無から有になってくる、そのね、作り上げる喜びっていうのはすごいんやろな、私もやりたいなと思った時に絵に出会ったっていうことがきっかけですのでね、やはりその嫁いだ先の仕事が大好きになりました。
合わせて作ることの0から1を生み出す苦悩というのも同時に実感されたと思うんですが、それはいかがですか？
そうですね、まず自分磨きをしてないと、感性磨きができてないと、誰にでも同じものばっかりかもしれませんね。おじいさんも素晴らしく、その感性磨きにはいろんな冊子を読んだり、外に出かけることも多かったですね。お酒を通じて学ぶこともおじいさんは多かったと思う。今の私の主人の数月はやはり外へ出ること、例えばね、夜なんか友人とお酒飲みに出かけるじゃないですか。そうすると料亭なんかに行って、さっとトイレに素晴らしいね、壁の、模様が書いてあったと。よし、安いもんだな、すごい安ついたわこれは、ってそれをすぐに作品にでも仕上げようかなっていうだけの感性は常に磨き込んでたと思うんですね。長年の間にいっぱい頭の中にその感性が詰まってると思います。
水月さん、こういった生活のちょっとしたところからインスピレーションを受けて作品に反映されるということが多々あるんですか？
そうですね、普段から細かいところまでチェックしますね。これ不思議とね、自分そのような形になってきたのかな、これ自然にね、ずっとこう、これ絵になるなとかね、これ面白いな、こう非常にこうちょっとしたことを非常にこう自分で感じるって言いますかね、それが非常に多くなってきた。ですからそれが感性につながってきたんかなと思っております。
見方がすごいですよ、ものを見る見方。私たちこう正面からしか見てない、だけどね、裏からも横からもすごい視点で見ますね。それは素晴らしいと思います、そのものを見る見方っていうのは。
いくつも少しこういろいろなものが、生活の中から集まって、それが作品に生かされるんですね。先日私古い写真を拝見させていただきましたけども、水月さんがメキシカンハットですか？
そうですね、
かぶっておられる、写真がすごく印象深くて、そこにですね、横に鉛筆書きで、なんかこう作品に生かせるかもみたいな、そんなメモ書きがちょっとあったような思いが、
どこでご覧になりました？
先日逃亡にお伺いした時に。
そう、
はい、
あれ似てるよね。
いや、じゃなかったな、他の陶芸店だったな、
それもやっぱりメキシカンハットが反対になって作品に生かされたんですか？
作品になったの、それ、あれどっかの山登り行った時でしょ？
そうです ね、 そうね、あれが、ね、反対になって鉢になりましたよね。
あれ似てるでしょ、
でそんな作りをしましたね、それ若い時でね、まだ20代の初め前半でしたかね。そんな時代でした。
本当にちょっとしたところから作品のインスピレーションができるんですね。
綺麗な女性を見るとね、本当に素晴らしいフォルムのその造形ができます。
なるほど、そういったこともあるんですね。
あるある、いっぱいありますよ。
それでは少しお話を変えますが、今水月桃園では水月さんと、息子である淳さん、牛尾さん、3人の、陶芸家の方でこう作られていますが、それぞれライバルとして、お互い切磋琢磨しているっていうのを先週伺いましたが、例えば喧嘩とかもやっぱりあったりするんですか？
喧嘩はね、当人同士では喧嘩しません。だけど私が真ん中にいますから私にはね、直接ね、お互いがあいつに対する文句を言います。だけども当人同士はね、私それはね、幼少の頃からね、武道をやってました2人ですので、盾のつながり、 それから横のつながり、先輩たる者はやはり敬う心を持たなきゃいけないとか、そういうね、あの剣道を通じて素晴らしい文武両道を学んだと思うんですね。当人同士では本当しません。だけども裏ではすごい何かが渦巻いてます。それはよくわかります。作品の上でお互いが遠慮しようったら絶対いけないと思うんです。人間関係はね、やっぱり俺の兄は兄を越すことができやんって言います。年齢的に兄は兄、そこのところのわきまえだけはきちっとしてくれてる。それで次男の牛尾は家族のまとめ役を担ってくれてます。
水月さん、これまでこうお一人で、その水月桃園をこうやられていて、身近に競うライバルがいなかった状態だと思うんですが、そこに息子さんが加わってきて、今ではお互いを切磋琢磨してるっていう、ここのお気持ちはいかがですか？
そうですね、この伝統工芸ってね、本当に今後継ぎをしてくれる人材というのはほとんどいないんですね。まあバンクもそうなんですけど、なかなか後継ぎはいないというね。これは本当に我々にとって2人がやってくれてるのはね、本当に口には出さないんだけど、これは本当にありがたいことでね、やはり彼らがやはり今後ちゃんとこう道を進んでいけるような、できるだけの、ね、応援はしていきたいと思うし、多くのこういう若手が育つような環境を我々作れたらなといつも思ってるんですけどね、非常に難しいその環境でございますけども、息子たちも一つの私の大きなそういう力添えになってくれておりますので、ますますこう頑張っていきたいなという思いございます。
バンコフ駅につながる素敵なお話ありがとうございました。
電子地ステーション、
そろそろお別れの時間になってきました。さて、水月桃園でイベントとかはあるんですか？
はい、ちょうどこの13日は仙台の夢メッセというところで全国陶磁器フェアを開催中です。ぜひともおいでいただけたら嬉しいございます。
ぜひ今から仙台に行って、
はい、ぜひ、
はい、
フェリーで行きますから、フェリーの旅もいいですよ。
三重県からつながるいろいろな旅行、
そうなんです、
楽しいですね。
素晴らしいんですよ。
ありがとうございました。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。伝えるに漢数字の7で電子、電子ステーション公式ホームページをぜひチェックしてください。今お届けしている曲は高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
清水水月と
清水岸代でした。
それでは素敵な一日を。
上から静かに僕の街を見守る人が恋した淡い気持ちを連れて花びらへと変えて集めるように。数えきれやしない悲しみは青い空に溶け